皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は憲法改正より日米安保改正です。なんか国会ではいつの間にか国民投票法案というのが成立いたしまして、憲法改正の手続きが始まったということですね。世界中今世の中動いている時ですから、憲法改正だけじゃなくてですね、いろんなところでこれから国をどうしたらいいのかということを世界中の人たちが考えているところだろうと思いますね。非常に拙速の感が日本では強くてですね、参議院選挙までに急ごうというんでですね、なんかやってしまった感じがあるんですが、しかし非常にこの点がそのポイントだと思うんですけども、日米安保っていうのがですね、実は日本国憲法と同じように今の日本を実は支配しておりまして、私はその憲法改正よりもですね、日米安保改正の方がずっと重要なんじゃないかなというふうにこう思うんですね。憲法9条の話がよく出てきております。憲法9条を改正すると戦争にって話あるんですが、しかしこの日本の戦後の歴史を見ておりますとですね、憲法9条は実情そのままにして、アメリカがですね、日米安保の枠組みに基づいてなんか日本にね、こういろんなことを物言ってきたり圧力かけてきたりした時ですね、日本はその憲法に何が書いてあろうが、その戦争に、ね、参加するとかいうようなことを迫られてきたわけですね。ですから実際にこの戦後の日本を見ておりますと、日本を危うくしてきたのは実は日本国憲法ではなくて日米安保条約の方ですね。で、日米安保条約とそれから日本国憲法とどっちがその、上なのかという話は、なんかご専門家に聞いてもなんかいろんな意見があるようでありましてですね、しかしその意見を聞きましても、少なくとも同じかそれ以上なんですね。それ以下ということは、それより下ということはどうもないようでありまして、ですからその今私はそのみんな議論している中で非常に重要なことは、日本国憲法 の、その変化変更だけ言ってるんですが、実際にはもっと重要なのは日米安保だと思うんですね。そもそもアメリカが今のようにですね、安全保障でもそれから経済でも本当にその覇権を失いつつある中でですね、一体いつまで日本はアメリカとの間でこんな腐れ縁を続けているのというのがですね、率直なところ、日本だけじゃなくて世界の国々の人たちが疑問に思っているところでありまして、ですからこの日米安保をどう改正するかというところがですね、今の日本にとって最大に重要なところなんじゃないかなというふうにこう思うんですね。その日本というのは非常にそのある意味では現実的な国でありまして、その憲法をなんか改正しなくてもですね、その時々で何度もやっちゃうようなところがあります。例えばその進駐軍が入ってきたときは、あれは大日本帝国憲法がちゃんと動いていたわけですね。ですから大日本帝国憲法の中で進駐軍の受け入れもやりましたし、それから新憲法の制定ということもやったわけでありますね。ですから日本というのは逆に言えば、その法律で何書いてあろうがですね、みんなの現実的な常識の中でこう動いている国だということが言えるんじゃないかなと思うんですね。そういうふうに考えていきますと、実際の問題としてですね、この日米安保を含めましてね、今までのこの我が国というのは共産圏との紛れもない対峙の時代にあったわけであります。ですから言ってみれば、冷戦の時代まではですね、日米安保という名前のもとでね、共産圏とモロに対峙しながら日本は動いてきたわけですから、安保条約云々の議論の前にとにかく本当に身を守るためにはしょうがなかったっていうところがあったと思うんですね。しかしやっぱりその中国とアメリカが手を組んじゃった、北朝鮮とアメリカが手を組んじゃったってことになりますと、そもそもの日米安保のですね、土台が全部崩れちゃうわけですね。中国とアメリカが手を組んで、北朝鮮とアメリカが手を組んで日本に要求を突きつけてきたらですね、それはアメリカと手を組んで軍事同盟を減ったくらいやってる余地はないわけでありますね。日本と北朝鮮、あるいは日本と中国がですね、揉め始めたときに、アメリカはですね、言ってみればその中国と日本と両方のその味方になっちゃってればですね、身動きつかないわけでありますね。ですからその日本を守るというようなことを言ったときですね、現実問題としてこの10年で一番日本の富を略奪していったのはアメリカですよね。それはもう紛れもないことだと思うんですよ。ですからその誰が一番日本にとって敵だったのか考えれば、この10年で一番金持っていっちゃったのはアメリカですから、そのアメリカと戦う術を持たなかったということはですね、非常にこれは問題だったんじゃないかなと思うんですね。 ですからこの冷戦の体制の間はですね、まあ、日米安保というのもこう動いてたんだと思うんですけども、冷戦が終わった以上はですね、こう日米安保なんていうのは逆に言うと全然機能しないどころか、これ下手に使われるとですね、日本から財産を持ち逃げされる、言ってみれば強盗の道具にされてしまうわけですね。実際にされてしまったわけであります。で、非常にその、まあ、これが難しい部分であるかもしれませんけども、憲法の一番最後のところにですね、ずっと条文の一番最後の方になりますけども、外国と結んだですね、条約はこれを守らなければいけないと書いてる部分があるんですね。ですから日米安保を擁護する人間はこれを盾に取りましてですね、何があっても日米安保を変えることはできないと、これをですね、まあ、まあ、言いますかね、疑問に差し挟むことすらできないというようなことを言ってるわけなんですが、とんでもない話でありまして、まあ、やっぱりその逆に言うと今度憲法改正するならですね、この外国と条約結んだ条約についてもですね、まあ、それはですね、国民の意思に基づいて変えることができるんであるということもですね、しっかり明記しないといけないんじゃないかなと思うんですね。ですから現実問題として今の日本にとって日米安保条約というのは一部の人たちの利権をですね、まあ、駆使するための道具になっている部分が非常に強いわけであります。で、例えばアメリカなんかの雰囲気を見ていると非常に面白いのはですね、こういうその安倍たちの態度というのはですね、言ってみれば非常にその、なんていうんですかね、不気味に思えてるんですね。ですから従軍慰安婦の問題で随分日本のことをですね、こう揺さぶってきますし、それから大体まず相手にしてませんしですね、外交的にも安全保障でも信用もしてないんですね、安倍のこと。一体岸信介との関係はどうするんだと、いまだにこうアメリカ強い口調でこう言ってくるわけですよね。まあ、本人たちは直接言わないですけど、向こうでですね、まあ、公聴会でも何でもやるとですね、いつもその話がこう出てくるわけであります。ですからその一体何やってんだと安倍はと、いうようなことはですね、向こうはちゃんとこう思ってるわけでありまして、ですからその憲法改正でもしてですね、核兵器でもってですね、知らない間にアメリカにですね、弾を撃ったらどうしようと揉むんじゃないですかね。大体その太平洋戦争が始まる時のいきさつを見てもですね、その片っぽでとにかくその和平和平だと言いながら奇襲攻撃の準備をしてたわけですよね。ですからそういうふうに今の安倍の様子を見てですね、アメリカが疑心暗鬼になるのはそれは当然なんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりね、この皆さん、まあ、もうこれはすでにお感じになっていると思うんですが、どういう連中がこの憲法改正、特に9条の問題を言ってるかを見るとですね、一体これは何者であるか、何事であるかってやっぱよくわかると思うんですね。やっぱりですね、まともな連中じゃないんですよね。テレビなんか見てるとよくわかります。日曜日あたりですね、私ほとんど見ませんけども、顔ぶれだけ見てるとですね、もうそれは与党も野党も学者もマスコミもないですね。やっぱりこのね、20世紀になんか忘れ去られてった人たちなんですよ。21世紀はある意味で言いましたらですね、非常にその厳しい強制の時代でもあります。ですから軍事力っていうのがですね、ほとんど役に立たない中でですね、みんな本当にね、あのいろんな意味でその強制を考えながら、ギリギリのところでね、みんな話をしながら、そしてその、まあ、前向きにですね、建設的に生きていくという、そういうなんかね、新しい外交や経済がもうすでに始まっていますね。ロハスなんかもその一環だと思います。でもどう見てもそういうのに乗れない人たちが集まってるんですよね。ですから世の中がロハスだとか強制だとか新しい世界秩序ということで動いていく中で、言ってみればそうなってきたときに、今までですね、威張ってられた連中が威張っていられなくなるわけですよね。今まで何々大学出ましたとか、なんか自衛隊のなんか幹部やってましたとか言って威張ってた連中がだんだん威張れなくなってくる。アメリカなんかでもですね、軍部で威張ってた連中がイラク戦争のこの失敗でですね、大恥をかかされてですね、退場を迫られてるわけですよ。あるいは自分で辞めちゃってるわけですよ。それからイギリスもですね、ブレアが辞めて今度ブラウンになりますけども、ブラウンは早速ですね、イラク戦争の大失敗の原因を調べると言っていまして、言ってみればね、この軍のことを含めてですね、まあ言ってみれば大きなこの見直しが行われようとしてるわけですね。要するになんかね、誰かが作った権力の上に安易に乗っかって威張り散らして、その権力を食い物にして、言ってみればつかの間の自分の小さな幸せを満喫しようとした連中がこれ集まってるんですよね。ですからそういうところはね、アメリカにもしっかり足元見透かされてしまっていて、こいつら危ないぞと、何をすっか分かんないと、まあ、散々そのメディアなんかでも書かれるんですが、これ不思議なことにですね、やっぱりそういう話をですね、まあ、本気にしますと、なんか自分たちのその言ってみれば存立基盤が疑われますから、そういう話はされなかったことにして、知らん顔してですね、まあ、テレビに出てるんですね。でもやっぱりその緊張感伝わってきますから、明らかにあのテレビに出てる顔がですね、こわばってきてるんですよね。ですからもう、あの異論を吐く人、余計なことを言う人の話は一切聞かない。自分たちの仲間内だけでですね、とにかくこの話をして進めてしまおうと。だから極めて空想的なですね、あのなんて言うんでしょうかね、軍国主義なんですよね。でもう日米の間はもう本当にそのいろんな意味で今 いろ、あの変貌してきておりまして、日本の中でも反米世論が盛り上がってるし、で言ってみればね、そんな軍事的に火遊びしてる連中だってですね、まあ、アメリカでもイギリスもそうですが、そういった軍人たちはですね、一発イラクと戦争して、アフガニスタンと戦争してやられた瞬間にですね、自分たちの無力さをですね、自分たちで噛みしめる羽目となってしまって退場したわけですよね。いわんやですね、この日本の自衛隊とかですね、ああいうね、なんか言われ腐ってる日本のその政治家たちがですね、まあ、浮ついた政治家たちがですね、本当の意味で軍事衝突なんてところに巻き込まれたらですね、一瞬にして崩壊するのはもう目に見えてると思うんですね。最近あの YouTube にですね、自衛隊の訓練ビデオがね、アップされてますよね。見てると分かりますがね、実に平和な国の軍隊ですよね。同じあの YouTube にですね、まあ、イスラムの連中、アフガニスタンで訓練を受けてるゲリラのね、ゲリラなんかのビデオなんかも載ってますがね、まず何が違うかというとですね、隙がありすぎますね、自衛隊はね。やっぱりこの平和な時代のその、なんて言うんでしょうかね、ある種この運動会やってるみたいな雰囲気は拭えませんね。やっぱり緊張感が全然違いますね、あれね。ですから YouTube 見るといろんな国の軍隊の様子がこう見えますでしょう。やっぱりなんかね、アフガニスタンあたりでやってる連中はね、やっぱりすごいですよね。雰囲気がまず違いますね。それから例えばね、日本のこの自衛隊の射撃演習の様子なんか、誰かが訓練ビデオアップしたようなんですが、薬莢が飛ぶところをですね、なんかこの大きな網みたいなのを押さえてんだよね。薬莢が飛び散らないようにというわけでしょ。なんかね、薬莢が飛び散るところをこの網で押さえるっていうのは、確かにある種のこの、まあ、創意工夫であって、改善の一種ですから、極めて日本的で結構だと思うんですけども、あんなことやってですね、訓練やってる様子なんか私初めて見ましたですよね。世界中のああいうビデオを見てもですね、あんな、ね、小銃から出てくる薬莢をですね、網で飛散を防いでるなんてのはね、見たこともないよね。やっぱり平和な国の軍隊で、まあそれは私悪いことじゃないと思うんですよ。でもそれをね、なんかね、誤解してるんですね。で、やっぱりね、この日米安保っていうのはですね、もう非常にですね、あの腐れになっちゃったわけですよ。昔の米粉と同じですよ。もうソビエトがね、ほとんどくたばっちゃった後のその米粉、ワルシャワ条約と同じで、これはやっぱりね、昔のその権力者たちのですね、があぐらをかく道具になっちゃったんでね、あぐらをかく道具になって、北朝鮮はもう今オープンになっちゃいましたが、日米安保だけがね、唯一の隠れ蓑なんですよ。日米安保を隠れ蓑にしてですね、自分たちの利権をとね、欲望をですね、欲望ったって小さな欲望なんでね、これをなんかね、満たそうとするね、たわけ者たちがね、まあ、本当に集まったんだと思うんですね。で、なんか世界はね、もう一つこういう国があるんです。ポーランドです。カチンスキーっていうのが、ね、やってるんですけどね、まあ、これがまためちゃくちゃでね、まあ、フィナンシャルタイムズなんか見るといろいろ出てますからね、こう見ていただくと面白いですよ。あのルモンドにもなんか載ってましたね。本当ね、反 EU、反ロシアでね、もうナチスドイツのようなね、なんかああいうものを来賛しようと、なんかいうようなことやってましてね、まあちょっとね、気が触れてんじゃないかなと思うんですけどもね、まあですから、やっぱりあの日本もですね、同じようにですね、半分気が触れちゃったようなね、まあ、連中が今なんかね、最後にわめいてるんですね。民主党の様子を聞いてもなんかあれもおかしいですね。民主党のあの一番トップの3人組いますがね、どうもあの連中もですね、自分たちの言うことに対してなんかあまり素直にうんと言わない、言ってみれば腰巾着みたいなことをやらない連中はですね、今度の選挙でなんか変な太鼓場ぶつけて落とすようなことやってるみたいですよ。ですからどうもなんかですね、あの発想として同じなんですね。あの民主党のトップの3人組もですね、自民党のこのなんか会見だとか言ってわめいてる連中もですね、結局は誰からも相手にされなくなって、アメリカがどんどんずっこけていって、反対に世の中はどんどん強制論ロハスの方向に動いていって、もうなんか友達がいなくなっちゃって、誰からも見放されちゃって、でしかも能力がないから自分でその打って出ることもできなくて、でまあ切羽詰まっちゃったんだけど、絶対その失敗したということを認めたくない、それでもうこの話をすれば誰も黙らざるを得ないっていうような、まあ、言ってみれば大きな話ね、軍事の話だとか、こんなことは国民は知らないだろうと思ってですね、まあなんかね、いろんなことをわめき散らしながらですね、外国がいろんな文句言ってもそれは聞かなかったことにしといて、そういう話はなかったことにしといて、なんかとりあえずそういう話を進めながら自分たちのね、足元の権力だけをね、維持しようと、まあ汲々としてる様子がね、極めてよくわかりますね。まあなんて言うんでしょうかね、やっぱりその時代はもう極まっておりまして、新しい風を求めてるんじゃないんでしょうかね。まあこういう人たちはとにかく能力がないですから、何か一応ことあったらね、何の役にも立たないんですよね。まあ本当にね、21世紀はもう戦争の時代の20世紀は終わりましてですね、改めてなんかね、みんなで共生していかないとダメな時代なんです。要するに殺しても何にも問題解決しないというこの厳しい現実に我々は直面してるんです。 人を殺しても何の問題の解決にもならないんですよね。これがやっとですね、みんなだんだん分かってきて、例えばアメリカなんかで最近ですね、死刑廃止論といいますかね、死刑反対世論が急激に盛り上がってんですね。あれだけどんどんどんどん死刑をやってたアメリカでですね、死刑反対世論が急激に今盛り上がってるんですね。なんかやっぱりね、その天の、まあ、シナリオじゃないですけども、本当になんかね、時代はこう動いてきておりますんで、まあ、最後にね、わけのわかない連中がこう、まあ、立てこもった日本の憲法改正論議でなんですが、もしそれを本当にやるんだとしても、まず日米安保改正が先ですね。日米安保を見直して、日米間の腐れ縁を一体なしにして、ね、日本が隷属的な立場に立たされるこの日米安保を一旦なしにして、やるなら対等の立場で付き合える条約に少なくとも直して、でそれからですよね、日本国憲法というものをどうするか本気に考えるのは。ですからですね、まあ、とにかく日本国憲法改正の前に日米安保をとにかく改正しなきゃいけない。これがですね、今の日本の現実だし、まあそれが議論百出で今無理であればね、10年先送りしてもいいと思います。最初に申し上げたように、日本はですね、法律へ何書いてあろうが、条約に何書いてあろうが、自分たちを思う通り動くような国なんです。いいも悪いもなくて、それが日本の現実で、で10年ぐらいね、日本国憲法のにもうあるいは日米安保の棚上げにしときゃですね、10年も経ちゃもうアメリカ完全にもう息のでも止まってるぐらいになってるでしょうから、まあ自動的にですね、まあ次どうしようかということを国民はですね、ほとんど議論もなく、まあ決められるんじゃないかなと思うんですね。まあそんなこともありまして、ですからまあ10年ぐらい棚上げにしといてですね、その間にまあ経済の復興、生活の復興の方をですね、先にやった方がはるかに私は建設的だし、わけのわからない右翼をですね、追い出す絶好のチャンスだろうと思うんですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、憲法改正より日米安保改正ということでお伝えいたしました。では皆さん、またお目にかかりましょう。さようなら。